Yeah. マタイ27章の50節をお読みします。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。まずですね、よくもまあまだそんな力が残っていたんだなと驚きを覚えるわけです。先週お話ししました通り、イエス様はですね、46節で大声で叫ばれたんですよね。もうその時点ではもうほとんど死にかけてたのにですよ、もうこの十字架に貼り付けになる前にもはや死にそうって周りの人が思うぐらいの状態だったのに、大声で叫んだ、エリエリレマサバクタニってね。でもう一度、また最後にもう一度大声でって、とっくに限界は超えてるはずなんですけどね。まあ、このエリエリはですよ、先週お話した通り伝えなければならなかったからですね、詩編が予言している通り、今まさに、救い主は十字架で死ぬんだぞということを、知らしめるためであったんですが、じゃあ今度は何のためでしょう。大声自慢じゃないですよね。そんなことじゃないと。何のために今度はもう一度叫ばれたのかであります。でマタイはそれ記してないんですけど、どんな言葉を叫んだのか、それはルカの方によりますと、父よ我が霊を見てに委ねますという言葉でありました。まあまさに死ぬ間際の言葉なんですね。ステパノも同じように、死ぬ時そう口にしたわけでありますが、まあもはや祈りだと言ってもいいでしょう。父よ我が霊を見てに委ねます。けどなぜその祈りのような言葉を大声で言わなければならなかったのか。小声だと聞こえないからですか。神様遠くにおられるんで耳が遠い。いやいや、神様は耳は遠くないし目も近くはないですよね。だから大声で叫ぶ必要は何なのかということなんですよ。やっぱりそれは人々に聞かせるためだとしか考えられないですね。それではこの最後の最後の時にですね、何を聞かせたかったのか、何を伝えたかったのかであります。その言葉を聞いた者は何を主から受け取らなければならないのか。その言葉を私たち直接聞いたわけではありませんけど、今聖書によって語りかけられているわけですから、私たちがですねこの50節を通して何を受け取るべきなのかですよ。さあ何を受け取るんでしょうか。なるほど、そうか、死ぬ時はこう言えばいいのかなとかね、その方がクリスチャンとしてかっこいいですもんね。主よ我が霊を見てに委ねますって書くって、まあそれは違うでしょう。まあ十中八九違いますね。十中十でしょう。ヘブル書を開きたいと思うんですが、12章の2節。ヘブル12章の2節です。よろしいでしょうか。お読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの故に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。十字架にかかっておられるイエス様、その最後の一言をどうしても伝えたいことは何か。それはね、銀行の暗証番号を教えとくからねとか、そんなわけではないわけですよ。そんな俗なことなわけじゃないわけですよ。信仰についてです。当然ながらね、信仰について教えたい。何しろイエス様は信仰の創始者であり完成者なんですから、その十字架上のイエス様にも注目して私たちは信仰を受け取らなければいけないと思います。 さあそこでですね、信仰の創始者ってどういうことなんでしょう。信仰を一番最初に始めた人ってことでしょうか。まあ確かにキリスト教というのはイエス様が始めたと言ってもいいのかもしれませんけども、しかしですね、信仰というもの、つまり何かに対する信心、何かを信じるということ、つまり対象が神であるかどうかは別としてですよ、そのような何かを信仰の対象とするというのは太古の昔からあったことなんですよね。2000年前イエス様が初めて信仰の死を始めたわけじゃないわけですよ。例えば聖書創世記見てみると、一番最初に宗教的な行為を行ったのは誰かといえばカインとアベルになりますよね。神様に捧げ物を持ってきたと。カインはね、地の作物だったと。アベルは羊の一番ウイゴの良いやつ持ってきた。神様に喜ばれようとする行為だから、一番それ、もしそれが人類初めての宗教行為であるとしたならば、信仰の創始者はカインとアベルじゃないんですか、ということも可能かもしれません。でもその初めて何かを行う人って、なんでそれ思いついたんだろうなって思うんですよね。そうだ、宗教を始めようって、人類で初めてね、そういうふうに思った人って、もっともっと身近な話で言えば、なんか発明品って、発明する人っているわけじゃないですか。よくそんなの思いついたねみたいなのね。なんでそれを思いついたんだろうかって。カインとアベルは神様に捧げ物をしようっていう発想がどこから出てきたのかって。多分それは神様が導いたに違いないと思うんですよ。だってその当時はまだカインとアベルは神様との対話がありましたからね。神様との語りかけが双方向であったわけですよ。だから、実はな、カインをアベルよって、わしね、捧げ物が欲しいんじゃ捧げんかってまあそんなふうな言い方しないと思うんですけど、そういうふうな導きがあってもおかしくないと。だってこの信仰心っていうのは神が人間に与えたものですから、伝道者の書に書いてある通り、神は人の心に永遠を思う思いを与えたってね。そうなんですよ。もし私たちが発想、気づいて発明したと思ってても、それは神様が与えた永遠を思う思いであるわけです。何しろ全てのものはこの方によって作られたとヨハネの一章に書いてあるわけですから、信仰というものも神様が作ったと考えた方がいいんじゃないでしょうかね。ところがそのおかげでっていうとあれなんですけど、いろんな信仰も生まれてきてしまったわけですよね。その信仰もやっぱり、まあ、その対象物が真の神ではないものに対する信仰心っていうものも人間の中に神様が芽生えさせたんでしょうか。だとしたらとんでもない副産物を生んでしまったということになるわけですが、とにかくこの2節の信仰の創始者イエス様は、これ何を言ってるのかです。考え直さなきゃいけないんです。信仰の創始者であるキリストとはどういうことか。そこで信仰の創始者という言葉を、ね、調べてみますと、ギリシャ語でアルケーゴスと、アルケーオイじゃなくてですね、アルケーゴスという言葉で、そのアルケーゴスという言葉が使われている、同じ言葉が使われている箇所がヘブル書の中にありまして、それが2章10節。2章の10節。ヘブル2章の10節です。 お読みします。ヘブル書の2章の10節、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです、この彼らの救いの創始者を苦しみを通して全うしたというのは、イエス様を十字架につけたってことですね。でここでは同じアルケーゴスが使われているんですけども、それここではですね、救いの創始者とされているんです。ただしアルケーゴスという言葉に救いとか信仰とかそんな意味はありません。だけどもイエス様は何かを始めたんと、創始したんだと。創世記の創と始める、創始ですね。イエス様は何かを創始した、何の創始者かということが重要なわけです。でその12章の1節では信仰の、2節では信仰の創始者と言われているのがイエス様で、2章の10節では救いの創始者と言われているのがイエス様。この2つを、総合的に判断するならば、イエス様は何の創始者なのかといえば、救いに至る信仰の創始者だということができると思います。よろしいでしょうか。イエス様は創始者は創始者でも、救いに至る信仰の創始者、それがイエス様だということができるわけですよ。つまり世の中にはさまざまな宗教があって、その宗教を始めた創始者というのがいっぱいいるわけなんですよね。信仰の創始者ってある意味たくさんいるんですよ。しかし救いに至る信仰、つまり十字架と復活ですね、その信仰を開いたのはイエス様だけだと。身代わりの十字架、復活による永遠の命、信じるなら罪が許されて救われる、そんな道を開いたのはイエス様だけ、他にはいない。イエス様は救いに至る信仰の創始者です。だから逆に言えば、滅びに至る信仰の創始者は千人も一万人もいるわけですけどね。しかしイエス様は救いに至る信仰の創始者、十字架と復活によってその道を開いてくださったということだと理解したらいいと思います。それが12章の2節ですね。信仰の創始者であり、もう一つ完成者であるという。さあ今度は完成者でもあるっていうんです。信仰の完成者はパウロじゃない、ペテロでもない、それもまたイエス様がそうである。とどうやって完成させたんでしょう、イエス様。よろしいですか皆さん、十字架と復活は完成ではないんですよ。テテレスタイと完了したとイエス様は十字架で言われましたけど、それは全部負債を払い終えたっていう意味で、私たち人類人間の、借金、罪ですね、その分を払い終えたっていうことはおっしゃいましたけども、信仰を完成したとは言ってないんですね。十字架と復活はあくまでも開始、創始であって、それとは別に信仰を完成させたのもキリストなんですって。どうやったんでしょうか。救いに至る信仰を創始されただけでなく、その信仰を完成させた。もう一度言いますけど、十字架と復活は開始です、創始です、救いに至る道を始めたんです。十字架と復活、それを信じて私たちは天国への、道を、信仰の道を歩み始めるんです、ね、でその私たちのこの天国への信仰の歩み、その信仰を完成させる、その信仰の完成形はどのようなものなのか、 よろしいでしょうか。皆さん、私たちは十字架と復活を信じて、救いに至る信仰の道を歩み始めました。開始しました。で、その始まった救いに至る信仰の完成はどのようなものなのか。山を動かすこととか、病を癒すこととか、水の上を歩くこととか、父なる神と同じように完全になることとか、そういうことを想像するでしょうか。そうじゃない、そうじゃないっていうのが、このマタイの、戻りましょう、マタイの27章の50節に戻ってください。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。何を叫んだか、それはさっきお話ししたことでありますけども、父を我が霊を見てに委ねますと叫ばれた。叫んだら完成するってわけじゃないんですね。父を我が霊を見てに委ねますです。 その姿こそが救いの、救いに至る信仰の完成形だということを示して、それを知らしめるために大声で叫ばれているんですよ。よろしいでしょうか。父を我が霊を見てに委ねますという心の姿勢というか態度というか、その境地ですね、その境地に至ることこそがこの信仰の完成形だということなんです。だから逆に言えば、その父を我が霊を見てに委ねますっていうのは簡単なようで難しいってことなんですよ。なかなかその完成に至ることができないと。つまり、人間ですね、その、どう言えばいいのかな、行き詰まった時に、委ねるよりあがいてしまうわけですよね。多分その強く信じ込む人ほどそうなりやすいんじゃないかなと思います。強く信じ込むがゆえに、例えば不治の病にかかってしまった時に、強い信仰によってですよ、主よきっと癒されます、アーメンって、そういうふうになるんじゃないかなと思ったりします。まあ、その信仰が悪いって言いたいんじゃないんですよ。だから神様がね、もしも、いや、あなたは もっと地上で働きなさいってそのように考えておられるならば、癒されるかもしれませんよね。パウロだって何回も死んだけど、何回も死んだって言ったらおかしいけど、ほとんど死んだと同様な状況になっても生きて、神様がね、このパウロを簡単に天国にね、迎え入れるわけにいかんって思ってるわけじゃないですか。パウロ自身も書いてるように、私はこの伝道は借金を返してるんだって、ものすごい負債があるから、その借金返さなきゃ、つまり伝道しなきゃ災いに遭うって思ってたわけですよね。だから、まだまだまだ足りんよ足りんよって、パウロもっともっと働かんか、もっと借金返さんかってね、神様思うからこそ、蛇に噛まれても無事だったり、どんな難にあっても、なんだこんなものみたいな感じで、難を乗り越えてきた、何回も乗り越えてきた。だから、そういう場合、奇跡的な癒しっていうのもあるんでしょうけれども、しかしもうね、十分、もういいよ、あなたはもう帰っておいでって、天国にね、神のもとに帰っておいでっておっしゃるんだったら、その時、我が霊を見てに委ねますでいいんじゃないんですかね。そこで、その時にジタバタするのはどうかと。特にね、死んだ後ガジマ呼んで生き返らせてくれとかね、いう牧師がいたわけですよ。どうかなって。何ですか、生き返りたい、天国嫌なんですか、天国に行きたくない、地上がいいって思ってるんですかって。いや、だって天 天国ってどんなところかわからんし、行ったことないし、信用できんとかね、いろんな思いが人の中にはあるわけですよ。ですからですよ、このイエス様が叫ばれたように、父よ我が霊を御手に委ねますっていうのが完全な神への信頼なんですよ。もう本当に神様を信頼してるってことを表すためには、それが最適というか、それしかないでしょうね。それこそが信仰の完成形だと。完全なる神への信頼、それをですね、イエス様は十字架の上で、示されたんです。成し遂げられたんです。それを教えるために最後に大声で叫ばれた、父よ我が霊を御手に委ねます。まあ、実際本当にですね、私たちは天国ってどんなところなのかははっきりとは分からないですよね。多分食事はあると思います。じゃあお米高いのに大丈夫かなとかね、食べ物買うお金どうしようとかね、そんな心配いらないわけですよ。食べなくても死なないんですからね、天国だから。だけども食べる喜びを味わうために、楽しむために食事というのは天国でもあるでしょう。そして黙示録を読んでみると、なんか天国っていうのはなんかキラキラした、もうなんか透明なクリスタルな、そんな、どこもどこもかしこもピカピカピカピカしてて、この落ち着きがない、もうちょっとなんか木の肌が見えてるような、そんな場所があった方がいいのにな、なんてね思ったりして、でも それは新しいエルサレムがそういうピカピカの場所なんであって、それ以外のところはこの今の地球上の大自然と似たような環境なんだろうなと私は考えてはいるんですけども、とにかくですよ、天国ってもう本当にどんなところかなって、正確には理解できないわけですよ。特に永遠に生きるって、永遠に生きるって、永遠に生きたらしんどくない？どっかで休みたくなるんじゃないかなとかね、思うかもしれないんですよ。もういい加減もう死にたいわとかね、思うかもしれないんですよ。でもイエス様なんておっしゃったかですね。イエス様はたとえ片手片足を失ってでも天国に入った方がいいっておっしゃったんですよ、ね、私たちが何をどう考えようともね、いやー永遠に生きるって退屈だろうなとかね、あと家族とまた会えるのかなとかね、旦那さんのことを覚えてるかなとかね、いろいろ考えて、いや不安になったりするかもしれないけど、それでもイエス様は天国に入った方がいいって、絶対いいっておっしゃってるんですよ。だからそのイエス様の言葉を信頼してこその信仰じゃないですかね。いやイエス様あんなこと言ったけど天国って絶対退屈、きっと退屈、パソコンもないしスマホもないしギターあるかどうか分かんないし、いやーイエス様信用できんな、天国に入った方がいい、いやー地上の方が楽しそうとかね。いやだからですよ、イエス様が絶対天国に入った方がいいっておっしゃってるんだから信用しましょうよ、イエス様を、ね、絶対 その方がいいに決まってるって、それを信頼してこそ信仰じゃないですか。いやそんなこと言われてもやっぱり行ってみなきゃわからないよと、ま、とりあえず行くことは行くけどあんまり楽しめないかもしれないしとかね、いいえそうじゃありません皆さんね、信じて委ねるのが信仰の完成形だと、それが教えたくってイエス様この50節でもう一度最後に本当に限界なんかとっくに超えてるのに大声で叫んだんです。父よ我が霊を御手に委ねます。これが信仰の創始者であり 完成者であるキリスト、私たちはこのキリストに信頼しましょう。お祈りしたいと思います。